CQ Pam for Girls。
8月25日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっとみゆかさんがね、はい、夏休みということなので、
はい、
はい、今週もちょっと吉澤さんと二人でということになりましたんで、
はい、
よろしくお願いいたします。さあ今日8月25日ということはですね、ハムフェアの2日目のもう終了時間間際というこのお時間でございますが、
そうですね、
ね、はい、皆さんね本当にたくさんの方に2日間ご来場いただきましたね。
はい、
はい、
楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、CQ さんもいかがでしたでしょうか、2日間でね。
こちらはですね、もう毎年たくさんの方にお越しいただけてます
ね。
はい、いろんなおかげさまで
たくさんやっぱりそこでね一堂に本屋さんに今本を買いに行っても、こう、はい、CQ さんだったりで、QEX は売ってたりもするけど、その他の本ってなかなかね、はい、こう本屋さんもこう、はい、品数を絞ってしまうので難しいんで、
は
い、
書店さんによっては CQ 出版社 の技術書コーナー的なものを作ってねいただいてるところもあるんですけれども、はい、なかなかねうちも出してる本の数がアマチュア無線以外にもいくつか使ってますので、いくつかというよりもたくさんありますので、ね、
はいはいはい、
なかなかそれ全部を書店に置いていただいてるというのはまずないので、
うん、
だいぶでこういうイベントとかがありますと、特に平置きでですね、
はい、
縦に置くんじゃなくて、
そうそうそう、
表紙が見れるような、うんうん、見えるような感じでね、そうそう、並べて、おー、こんなような本なのかと実際に手に取って見ていただくことができますのでね、
はい、やっぱり平置きとこの縦置きというんですかあれでは全くやっぱり本の売れ行きって違うんでしょう。
やはりね、平置きはにでいただいてると、まあ、一等地に置いてあるみたいな感じですよね。
うん、ですよね。
書店さんですとね、
やっぱり本の表紙が見える見えないは大きいですよね。
大きいですよ。しかもね、やっぱり本作りの現場としては、
はい、
やっぱり表紙は顔ですので。
そうだそうだ。
そうなんです。
私たちがね、以前この CQ 誌の表紙にしていただいた時には、この県内の、ある本屋さんでは、平置きで CQ 誌を置いてくださって、売れたということでお話を伺っております、
ね、じゃあ地元の、ね、著名人の方がこう表紙に登場いただいたときには平置きの可能性が高くなるということ で、
そうですね、
私と認識しておこうと、
ね、じゃあそんなことでたくさんの本も売れて、あとなんかいろんな、ね、販売物もあったということで、なんか T シャツもハムフェア用に新しいのが、
ね、そうなんです。 T シャツもね今回ちょっと出させていただいたんですけども、これがですねやっぱり来年出るとは限りませんので、
あ、今年だけだったかもしれない。
そうなんです、
限定品みたいな。あ、デザインもね、あ、そうですよね、
もう去年とかは T シャツは出させていただいてなかったんですよ、うんうん、
はいはいはいはい、
ですのでね、その時に買わないと次はあるかないかわからないという、
買った方はラッキーですね。買わなかった人、あれ失敗した、買わないじゃったって言ってる人いるかもしれませんね。
そうなんです。ですので、
ま
あ、やはり期間限定ですね、私の 本以外の、まあ、雑誌、はい、月刊誌とかもそうなんですけども、やっぱり買える期限というのがありますので、うんうん、CQ ハムラジオって雑誌もですね1年半なんですね、バックナンバーが。
ああ、そうなんですね、
1年半経つとな、もう売れなくなっちゃうんで、
あ、やっぱり、ね、じゃあその期間内にっていうのがあるんですね。
そうなんです
。はい、わかりました。じゃあ吉田さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの曲からいってみましょう。大滝英一さんで暑さのせい。
暑さでのぼせがった心を宙に浮いたまま、うろうろふらふら、体はもぬけの殻なんだ、落ち着かないないないんだ、そわそわしてしまって、やつあたりのし同士、暑さのせい、yeah, yeah, yeah. 妙に怒りっ
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい。暑さのせいということで聞いていただきました。ね、暑さのせいでいろいろおかしくなっちゃいますからね、いろんなところがね。
はい、はい、あの大滝英一さんのね、曲ですよね。
そうですそうです、はい、ね、はい、暑さのせいで人間もおかしくなりますけど、本当聞いたらもおかしくなっちゃいますよね。
いやー、もうそうなんですよ、いわゆる熱暴走みたいなね。
はい、
最近あんま熱暴走って聞かないですけれども、
うんうん、ね、じゃあでも本当暑さのせいで ね、あの雷が起こるから、雷でね、もうパソコンとかってつけっぱなしにしとくじゃないですか、何気に。
つけっぱなし、
ね、そうすると電源入り切りが何回もしちゃって ね、
そうなんです。あのパソコンのデスクトップパソコンでしたらね、
はい、
あのバイオスの設定っていうのがありまして、
はいはい、
そこにですね、機種にもよるんですけど、うん、電源が失われた時、
はい、
停電みたくなった、はいはい、次電源が再もう一度電源が生き返ったというか、またね電気が復活した時に、うん、どういう動作するかって設定できるパソコンがあるんですよ。
ほら、あのバイオス画面でですね。
ええ、バイオス画面 で、 で、ね、
あ
のいろんな表現、うんうん、機能的にはいろんな表現してるんですけど、はいはいはいはい、そこにあの例えば急に停電して、次電気がこうまた元に戻って供給されたときに、うんうん、切れる時の状態と同じように立ち上げ直すとか、
はいはいはい、
あともう無条件で立ち上げ直すとか、
うんうん、
そのまま切れたまんまに
してる。あ、そう、
そう設定が、ね、あるんです。
いいですね。ね、あの私も、まあ、パソコンそんなね、あの、まあ、知らないほどじゃないですけど、バイオス画面あるっていうのは知ってますから、でもあのバイオス画面って英語じゃないですか、みんな。
いや、英語なんです、まあ、日本語に切り替えられるのもね、ご親切なバイオスもありますけれど。
ねえ、ねえ、本当にもうバイオス画面を押すのに、そこの何でしたっけ、なんとかのキーをずっと。
ね、F12、13とか F3 とかね、それも機械によってパソコンで違うんですけど、ね、そういう機能がありますので、ね、それ活用いただくと、
あ、いいかもしれない、
で電源が喪失したときに、うん、復活したときにどうするかっていうのを、ね、選べます、ね、
ぜひちょっと今日はじゃあ参考になりました。皆さんぜひちょっとそんなのあったらね、ちょっと調べていただいて、そういう自分のパソコン設定していただくと、ね、その故障の原因にもなっちゃいますから、そういったもので保護できますもんね。
そうですね、でよくあの、無人でパソコンを動かしてる場合があるじゃないですか。
あ、はいはい、
あのリモートを前提ですか、はいはいはい、そういうパソコンでそういう機能を使われると勝手にね、もし停電しても立ち上がってきますのでね。
あ
の、そうですね、復活して、まあ、いわゆる生き返ってきます、
うん、うちも放送設備だけはちゃんとあの UPS 入れてるから、あの停電になっても切れないようになって、何分間かは持つようになってるんで、その間にね、いろいろこうできるから
できるんです、
ね、それは大丈夫なんですけどね。そうじゃない、普通にジムで使ってるパソコンってね、つけっぱなしにしちゃうから、つけっぱなしにしちゃうからね、うん、
いやー、そうなんですよ、ね、なので結構この間その話を友達にしたら、そんな機能があるの、うん、じゃあ早速設定しようなって言ってね、うん、言ってました。
参考になりました、ぜひ皆さんもやってみてください。
はい、
さあ、それじゃあ今日は番組の方はどんな内容でお送りしましょうか。
そうですね、8月19日に発売されました CQ ハムラジオの2024年9月号、
はい、
月刊 CQ ハムラジオ2024年9月号の中から話題を拾っていこうと思います、
はい、
で前回触れられなかったあの特集、
はい、特集、
今月の特集は、
はい、
無線設備アイデア集ということで、
うん、無線の設備のアイデア、皆さんがこんなアイデアでやっていようとかっていう、そういったものをご紹介してるって感じですか。
そうですね、
はい、
それで特に、シャック構築に役立つ、シャックってあの無線をやるスペースのことですね、
はい、そうですね、シャック、
まあ、部屋だったりちょっと部屋の一角だったりするんですけども、
はいはい、
で、それに役立つものということで、話題を集めさせていただきました。
はい。
話題を集めさせていただきましたって言うのですね、これ、シャック構築に役立つ無線設備アイデア集って言ったら、非常に幅が広いんですね。
そうですね。
例えば、無線機をきれいに置くテクニックとかですね。
うんうんうん、
あと、どうやってこう、狭いスペースに無線機をいっぱい置くかとかですね、うん。いろんなことを考えられるんですが、今回はその中でも特に最近、まあ、話題となりそうな、要はなんかこう皆さんこんな点で悩んでるんじゃないかなっていうところをですね、集中して話題を拾って構成させていただいたと、そんなような感じになっておりますね。
いやでも皆さんね、ほらお父さんとかって特にね、アパートとかだったらさ、なかなか一部屋を使えないじゃないですか。
いやそうなんですよ、
ね、だから、うん、ちょっとこじんまりやらなきゃいけないっていうのに、うん、このコンパクトでなんかすごくパソコンディスクみたいなのにこうキュッともうこの収めてて綺麗に、ね、無線機
そうなんですよ
収めてますね最初の方、
これがですねもう私も以前マンションに住んでた時に、
はい、
もうパソコンデスク、
はい、
要はパソコンラックって言うんです
か、はい、パソコンラック
それ1個にですね全部無線機置いてたんですよ、うん、
はい、
そうところがごっちゃごっちゃしちゃいましてね、見栄えは悪いわ、コードはこうぐちゃぐちゃ
です。いやいやいや、でもこの方すっごく綺麗にまとまってますね。
でね、この ちょっとこの特集記事の中のトップの記事に据えさせていただいたんですが、
はい、
パソコンデスクで構成するコンパクトシャックということで、うん、最近機材の他にパソコンがあるじゃないですか。
そうなんですよね、昔にはなかったですよね、パソコンとかモニターテレビって無線には必要なかったですもんね。
そうなんです、うん、で無線機今のもう必需品として家でやるなら無線機とパソコンと、はい、あともうね、いろいろとこう、まあ、例えばうちのこの CK ハムラジオ紙を置いといたりとか、
うん、
そうするとね、収まりきらないんじゃないかなって思うんですけど、見事に収めていただいた方がいらっしゃいました
ので、はい、でね、
それをトップに。
そうですで、何か脇についてるのは何かなと思ったら、なんかアームになってて、サブディスプレイが出てくるって、これすごい。
そうなんですパソコン一つの普通の部屋の片隅に置けるパソコンラックに無線機とパソコンと本としかもデュアルディスプレイにしてると
、うん、ね。でなんかの引き用具はなんか綺麗に引き出しがなんかちっちゃいのがついてて、ね、これ便利です ね、
要は今100円均一ショップで売ってるんですって、うん、
へ
この引き出し後付け引き出し
後付けうわすごい、
しかも両面テープで、
うんうん、くっつけるタイプ、
くっつける要は棚板あるじゃないですか、
はいはいはい、
棚板の下側に両面テープでピッてくっつけてる引き出しがつく増設できる、
ここねキーボードのなんかちょっと上とかそこの間ってすごくデッドスペースになっててもったいないですもんね。
そうなんです、うん、そこにね引き出しつけてたり、うわなるほどなっていう、
これはアイデアアイデア、
これがなんかわずか数百円でこれが買える、うん、
でまたねこういうのってさ机の上に置いとくとどっかにまた行っちゃうんですよね、
行っちゃうんですよ、
そうだからちゃんとここにしまうっていう癖をつけたらこれは最高、
筆記用具とかね、
うん、
あと最近あるのが何ですかコネクタ、
はい、ちょっと変換のね、
あってらつないときにコネクタ、あれは変換コネクタどこ行ったかな、ないぞないぞないぞってねやったりしますのでね、うん、それを防ぐこともできるんじゃないかなという感じですね。
そうですね。で今100均ではなんかこう仕切りのねパネこういう板みなんかも売ってるから、そういった引き出しの中にそういった仕切りを入れたらこうね、
いいですね、
さらにこうできますもんね、うん、
あと100円ショップで売ってる木の板、小さめの、
はいはいはいはいはい、
あの木の板もなかなか便利でして、
あ、分かります、こうちょっとした工作作ったりなんかするのにね、
工作、
うん、
モービルトランシーバーあるじゃないですか、
はい、
あれって置いとくと引っかかりというか足がついてないじゃないですか、
うんうんうんうん、
モービル用のトランシーバーって、うん、車に積むタイプ、
はい、
どっかに固定するようにな仕掛けというかブラケットがついてるんですけど、はいはい、それをその100円均一ショップで買ってきた板かなんかにビスで打っちゃうと、
うん、
いいんですよ。
そうですね。
便利なんです、
うん。ぜひ皆さんちょっとこのコンパクトシャックはね参考にしていただいて。
いただいて。
はい。
あとは、この話題の中でおすすめな、はい、おすすめが、はい、もうとにかく全ておすすめなんですけど、うんうん、ケーブルの引き込みの工夫とかもね、しっかり書いてありますので、
ケーブルね、
ご覧になっていただいて、特にあの、最近、これあるといいなと思うのは、ポータブル電源。
あ、いい、これよくこの番組でもね、お話ししますけど、これは最近一家に1台必要になってきましたね、本当ね。
そうですね、一家に1台持ってると、うん、今日なんかあのほらハムフェアで、FM パルルンさんって、あの CQ ハムフォーガールズの JQ1ZKB のブース出てるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
そこでも使ってるんですよね。
もうね、今回のほら設備で会場から電源取ってもらうとお金かかるから、みんなの持ってるやつを持ち寄って電源にしようってことで、みんな、ね、2つ持ってるから、メンバーが、
ええ、で要はあのポータブル電源を1人1台持ってきて5、6台になればそれで1日しのげる、
うん、もう全然で、お家に行くと夜ね、また帰ってあの充電してきてねみたいな、明日また持ってきてねみたいなな
んかね、一家に1台あるとそれができますよね、
う
ん、
そうですよね。で今ね、最悪ね、冷蔵庫とかなんかだけはあれしなくても、携帯の充電と、ええ、せめて扇風機ぐらいはこれ1台ぐらいあれば、夏場だったら回せますよね、きっとね。
そうなんです、扇風機、うん、これ大事でしてね、
この夏場は大事ですよ。
ちょっとね、先月があの台風が来た時に、はい、うち停電しちゃいましてね。
あら、うん
神奈川県なんですけど、思いっきり何時間か停電しちゃいまして、その時に役立ったのがポータブル電源でした、
うん、ですよね。ちょっとライトつけたりするのにも必要ですもんね。
その扇風機です、あの、うん、どんどんどんどん1時間ぐらいだったらいいんですけど、だいたい30分か40分ぐらい経つと部屋の中暑くなってくるんですよ、エアコン切れちゃいますから。
そうです、そうです。
その時に扇風機のあるなしが全然違うんで、
またそういうね、停電とかする時ってなんか雨風強かったりするから窓も開けられないしね。
いや、そうなんですよ、台風なんで窓開けられない
そうなんですよね、そうなんですよ
そうするとどんどんどんどんあの停電のね、時間が伸びてくると、
うん、暑くなってき て, 部屋の中が大変になっちゃいますからね。
こりゃたまらんということで、あのポータブル電源で扇風機増してました、
ね、で最近はね、これ皆さん、はい、あの移動運用行くときにも発電機より便利だということでお持ちになる方多いですしね。
そうですね、うん、ガソリンのエンジンタイプの、ね、発電機ですとガソリンが必要になるのと、あとあのシーズンオフにメンテナンスをしとかないと、
はい、
1年経ってまた使おうっていう時に、またあれ、まあ、エンジン回らなかったりするんですよね。
そうですね、
ちゃんとあのキャブレター掃除したり、あのガソリン使い切っとかないと。
あとちょっとすごく気になったのは、これ、はい、ポータブル電源ってソーラーパネルでも充電できるタイプ今あるじゃないですか。
今ほとんどがソーラータイプ、ソーラーパネル対応してるんじゃないですか。
ソーラーパネルで充電できるもんなんですか、そんなに大丈夫なの。
結構ソーラーパネルをただ単に無造作に置いとくだけじゃダメなんですけども、はい、ちゃんとあの太陽の方に向けておくと、
はい、
結構な電圧と電流が出てくるんで、まあ、あのサイズにもよりますけどね、
うんうん、
とあなんていうんですかね、だいたいこう折りたたみ式になってて開くやつ、
はい、
ある程度の大きさがあるやつをすればもう1日ぐらいで充電できるって聞いてますね。
結構今のこういったあのソーラーパネルも昔に比べたら性能良くなってきたんですかね。
性能良くなってきたのと、
はい、
あとあのネット通販でいっぱい売ってます、はい、安いのから高いのまで。
これ逆にお家にちょっと大きめのをいつもはセットしとかなくても、なんか台風何日か後に来そうだぞみたいな時には前もって充電して、このバッテリーに充電しておいたりとかもできなくもないですよね。
ええ、そうですね、できますしね。やっぱりあのポータブル電源とソーラーパネル、はい、まあ、純正品じゃなくてもとにかく用意しておくと、
うん、
やっぱり安心感違いますよね。
ね、なんかここのあれ、冬場はなんかこれ持って行って電気毛布使えるって書いてあります
そうですね、記事に書いてありますね。
えこれで電気毛布使えるのみたいな。そうすればヒーターね、あの昼間も移動運用やってて足元寒かったらそれ膝掛け代わりにして夜は毛布にして寝られるってことですよね。
そうですね、うん、夏場は扇風機回せますしね。
そうですね、
冬は電気毛布を駆動できるっていうね、う
ん、ね、いや皆さんいろいろアイデアですね。
やっぱりあのこのポータブル電源が普及してきたおかげで、
はい、
まあ、ピンから切りも、ね、お値段もね、
うんうん、
あのお求めやすいものから、まあ、ちょっと値が張るものまで、ね、はい、ありますけども、だいぶこう お求めやすくなってきた
そうですね、
うん、っていう印象ですよ ね、
あのそうなんですよ、うん、ですからちょっとね今言ったように別に純正品じゃなくてもいいからそういうソーラーパネルと組み合わせてって言いましたけど、本当あるとないのではね全然違うんで、ちょっとなんか ね、うん、場所によってはなんかのふるさと納税でもらったっていう人いましたよ、このバッテリー
ポータブル電源ですか、
そうそうそうそうそう、
そうですよね、あの、うん、JVC ケンウッドさんからも出てますから ね、
そうそうそう、
JVC ケンウッドさんの国内の工場があるところで、ね、自治体さんで出してるかもしれないです ね、
うん、
ちょっとどこの自治体さんかはまだ調べてもらって分かんない、
ね、前もらった方ですから今やってないのか分かんないですけど ね、
そうですか、ね、
じゃあそんなのちょっと工夫したり、あとなんかあの次になんかアイディアになるようなのってありますか。
やはりですね、傾向としてこの季節からですね、無線設備の温度上昇を抑える工夫とアイデアっていう記事
が、はいはいはいはい、やっぱりこの季節柄ですよね。
そうなんです。で、暑くなりすぎちゃったらファンが思いっきり回りすぎてすごい音がするというか、うるさいじゃないですか。
わかる、うるさい。
だからそうならないように事前にゆっくり行ってもいいからファンを回しといて。
うん、
うん、すごい急激に熱くならないように、まあ、熱くなりすぎないように予防しておこうっていうような、ね、アイデア、あ、なるほどなと思いました ね、
ね、これ
ちょっと種明かししちゃいましたけど、
ファンの音って、ね、やっぱりすごいうるさい機種があるんですけど、あれってなんかどうにかなんないんですかね、音をこうね。
あ、そうです ね、
確かにあの強力なので音が大きくなるのは分かるんですけど、
ファンを変えるとかですね。
ね、
うん、じゃあの静音タイプのものに変える
って、ね、そうですね。
でもやっぱりそのファン結構、ね、考えられて選んで、
う
ん、
そうそうそうそう作ってね、メーカーさんもそれで機械の中にファン入れてたりするんだから。
変えられないんで、ただ記事を見ますと ね、それはそのままにしてファンを別に増設しちゃおうっていうアイデアなんですよ。改造じゃなくて追加なんですよね。これいやいや頭いいなと思いました。
追加なんですね。追
加だなと思いましたね。
ね、いやそういうなんかアイデアって皆さん結構工夫して、ね、いろんなことやって作ってらっしゃったりするんですね。
いいなと思いました ね、
ね、
じゃあ参考になることいっぱいでございました。で、ね、私を真似してるのが結構あります、
ね、やっぱりあとねさっき言ってちらっと言ったケーブルの引き込みとかっていうのはお家の中にね、一軒だったらまだちょっと自分家の壁穴開けちゃってもいいやって開けられますけど、マンションとかの方は穴とか開けられないですしね。
そうなんですね。ですからあらかじめ開いてる穴を使うか、うん、その他の方法を取って うまく引き、ね、中に入れ込むかっていうことになるんですけどね。
よくやるのはエアコンのね穴開いてるところなんですけど、もうね、いっぱいやりすぎるとパンパンでもうケーブル入んないみたいな
ね。そうそうパンパンでね、ケーブルでもやっぱ入ってもエアコンの穴からこう無線機の、ね、アンテナのコードをこう引いてくる通すのは 2,3 本が限界
ちゃうんです。そうですよ、ね、そうそうそう
ね、無理に通そうとするとね、まあ、壊れることはないと思うんですけど、エアコンの配管の、あ、エアコンのね、
うん、
なんかまあ、銅パイプとか通って、それちゃんと、ね、養生テープ巻いてあるんですけども、
ね、あとはなんか、そう、あと水入っちゃったりね、またね、そこからね、ありますからね、気をつけていただかないとって感じですよね。
まあ、そのあたりをうまく こなすアイデアも紹介されてましたね。
はい、じゃあ、今回ね、こんなことで、皆さんのアイデアをいろいろご紹介させていただきましたけど、またね、はい、こんなアイデアでやってるよなんていうのがあったら、CQ1さんに、ね、
ね、
お伝えしていただければ、また次回の時にでも。
はい、投稿募集とかもねしておりますので、普段から、はい、そんな中で、あ、そういえばこういうようなアイデアをご提案いただいている方がいたなということで思い出して、ね、声かけさせていただいたり、うんうん、ということもありますので、
はい、
ぜひお気軽にご提案いただければと思います。詳しくは事後予告が書いてあるページの左下の方に小さく投稿歓迎とかって書いてあるね。
投稿歓迎で
ご案内をねさせていただいております。
先ほど言ってたように本当に今100円ショップでいろんなものが売ってるから、はい、アイディアグッズでね こんな皆さんの尺の構築に役立つものなんかもあるかもしれませんもんね。
いやそうなんですよ、やはり、あなるほどな、こうすればよかったのか、
ね、最近100円ショップで見つけたね、はい、ケーブルを束ねる布、はい、
ケーブル束ねる布ですか。
あのね、ぐりぐり巻きのビニールは前あったと思うんですが、はい、布タイプになったやつでチャックでこう綺麗に、後でちょっとこれ番組終わったらお知らせします。時間がなくなっちゃったんで。
はい、
はい、ということで、はい、吉田さん、はい、今週もありがとうございました。
JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
CQ Ham for Girls。 はい、ということで吉田さんいかがだったでしょうか。
はい、
ね、
改めてね、アマチュア無線の奥の深さというか、
うん、
この設備を揃えてセッティングするにしてもすごいいろいろと考えることアイデアがいっぱいあるなっていうのをね、改めて実感させていただきました。
でも無線やってる方というか本当に皆さんアイデアマンですよね。なんかそういうその100均に行ってもそれに使えるってい う, こうひらめきっていうんですか、そういったものもすごいじゃないですか。
それはいろいろ考えてひらめいた時の、いやこれやったらこうなるんだと思って想像してるその瞬間がなかなかねたまらない
で、ね、でもやっぱりそんなちっちゃい昔から皆さんそういう方々ってものづくりを本当に楽しんでやってらっしゃるから、そういったアイデアっていうのがきっと浮かんでくるんでしょうね、
と思います。もう本当にね、いやすごいなといつも思ってます、
ね、はい、ということでね、まあ、本当にまだまだ暑い日が続きますから、ね、もうちょっと涼しくなってくれると皆さん先ほど言ったポータブル電源持って移動運用なんかにも、
そうなんで す, んです。あとはねアンテナのメンテナンスです ね,
ね、台風も来たり、ね、そうまだまだこれから台風来る季節ですからね。
そうなんです、うん、それもねしやすくなってくる季節が近づいてまいりますので、
そうですね、はい、はい、ということでね、CQ ハムフォーガールズ来週再来週とはハムフェア会場で収録させていただいた模様の放送をさせていただくということなのでね、ぜひ皆さんそちらの方も楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、はい、ということで今日も吉田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組は CQ アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は
CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん73、88さようなら。